今日は2026年7月14日火曜日、新月、休息の7月、夏の土曜まであと6日です。僕、土曜が始まったら土曜デトックスっていう消化器養生を始めるので、その前に美味しいものいっぱい食べて英気を養います。今日の幸運レシピは枝豆。夏が旬の豆が吉です。トウモロコシもありなんですが、より和の要素が強い方が望ましいって考えると枝豆おすすめです。今日のキーワードは実現、思いを現実にする。その心は、計画外のことに準備がないままいきなり手を出してしまうのは危険だよっていう日です。事前に準備していたことを優先して吉。思いつきの実行は後日に回す方が無難です。以上、迷った時の目安としてご参考までに。おはようございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から23年、累計発行部数9万2000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。現在はお得な先行予約受付中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は、25年前の僕はこよみが嫌いだったというテーマでお話を。今回こよみレッスンではないんですが、有機こよみが毎年変わり続けている理由であり、その制作の理念のようなものをご紹介させてください。僕にとって暦との出会いは意外と遅かったんです。西企画に入社した25歳の年、新聞についてくる無料の薄いペラペラな冊子、確かなんとか駅団のものだったと思うんですが、なんとなくね、神社仏閣であるとか書店とかで表紙くらいはあっちこっちで見かけていたものので、全く興味を持てずスルーし続けてきて、でもいざ西企画に入社するとそういうわけにいかなくてですね、講座とか鑑定で使うんで、まあ、見たことがあるあのやつ、あの暦っていうやつをしぶしぶ開くことになりました。なんでしぶしぶ開くかっていうと、理由は3つで、1つ目がデザインがダサい、我慢できないぐらいダサい、あと いざ開いてみるとやたら文字数が多い、びっしりちっちゃい文字が書いてある。まあ情報量が多いのはいいとして、3つ目の理由もあっていっぱい文字が書いてあったところで意味がわからない。古文の授業より意味がわかんない。ざっくりそんな感じです。デザインと情報量と意味。それが自分に合わなくてですね。特に、あの頃、若かった自分にとって一番目の理由である、見た目が自分の好みじゃない、自分はそれをひどくダサいと感じるっていうのがかなり重要な渋々感だったのを覚えてます。若かったんでしょうね。昔から変わらない伝統的なものに関して古臭い、時代遅れだって感じるし、その時点での自分が好きなものを正解って思っちゃう、いわゆる若気の至りです。今だったらね、伝統とか定番の大切さわかるんですけど、当時の自分はなんでこんなダサいまま大人はダサいものを生み出し続けるんだろう、害悪だぐらいに思ってたんです。ちなみに25歳よりも前の自分は暦なんかなくてでもですね、全部両親が教えてくれたんですよね。九星も方位も運勢も全部先読みして聞いてもいないのにそれを知らされる感じ。 季節の変わり目の土曜に関しては、半丼の土曜日との違いもわからないまま、とにかく口頭で言い聞かせられていただけなので、その正確な意味を知ったのは大人になってからです。で、あれから月日が経って、50歳っていう節目の年齢を迎えた、今年2026年。暦を作り始めて25年です。人生の半分を暦作りに捧げてきましたが、あの頃に感じた渋々の感覚が今も残り続けてるんですよね。伝統的な定番の暦は、それを待つ古くからのユーザーのためにデザインも内容も軽々しく変えることができないでしょう。でも僕はそれに対して、いろんな大人の事情であるとかコスト計算であるとかもできるようになった今でも、やっぱりなんかあれ違うんだよなっていうのは残ってるんですよ。だから有機暦は好みのデザインで彩りたいです。定番を迷いなく捨てて、素敵だなって思えるようなデザインにしていきたいです。暦とはこうあるべきものみたいな、そういう固定観念に縛られないで自由にアップデートしていきたいです。また、扱いきれないほどの情報量、読む気になれない文字数って、僕にとっては何も書いてないのと読む気になれないって言って読まなかったんだよ。そしたらそれって白紙と一緒なんですよね。だから僕が良いという思える暦はもっとミニマルで余白のある暦なんです。二色覚フィルターによって厳選した情報だけを掲載したスッカスカの暦を作りたいです。そして今の時代を生きる人が今の暮らしに取り入れられるようなアレンジ、翻訳を施した分かりやすい情報をお届けしたいです。たとえそれが伝統的な教科書とは異なる表現になってしまったとしても、分かりやすさ、取り入れやすさ、カジュアルさの方を優先するってもう決めてます。これ全部25歳の自分があの時に感じたあの違和感がきっかけなんですよね。有機暦は誰のために作ってるのか、誰に届けたいのかって聞かれたら、それって突き詰めていくと、もしかしたら右も左も分かんなかった若気の至り真っ盛りのあの自分に届けたいのかもしれないんです。あの時の未熟で尖っていた自分に、こんな世界なんだけど、ここには最新型の暦あるよって伝えたくて、今も工夫を続けている気がします。有機暦が他の暦と違うのはそういう理由が大きいです。使いにくい、難しい、古臭い、それじゃ嫌だで初期衝動を持ち続けたまま、今も自分なりの正解を探しています。で、今っていうのは常に変わり続けてるから、有機暦もそれに合わせて毎年毎年試行錯誤が止まらないです。今年で24冊目の暦をお届けしようって作ってるんですが、24冊の暦全てが全部違うんですよね。今まで同じだったことがない。毎年改良を加えてるって言ったら聞こえがいいですが、実際のところまだ一回も正解にたどり着いたことがないのが有機暦です。もう商品名、暦の名前さえ、名前一つ取ってももう4回以上変わってるし、ページ数も毎回違ったりするし、ページ構成が変わってきたり、 有機こよみ2027に至っては別物かって思えるようなまた改良も施すので、寄せばいいのに経理に怒られながらっていうのは、なんでこういうことをするんだろう自分はっていうふうに思ってたんですが、ああこれもしかしてあの時の小読み嫌いだわって思ってた自分に対して、これだったらいけんだろうっていうふうに挑戦を続けてるんかなっていうふうに思った次第です。だから有機こよみはしぶしぶこよみを開いているような人のために作ったそういうこよみです。今の人の感覚に合わせた楽しい翻訳がされているといいなって思ってます。だから同じように暦ってよくわかんないなと思ってる人に届けられたらいいなってずっと願っています。今後ともそんなフィーリングを意識しながら開いていただけると嬉しいです。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。有機暦のオンラインサロンである運をデザインする暦ラボのメンバーの皆様、サマージャンボ宝くじを利用した宝くじミッション発令しています。6月30日から売り出されてるのかな。でこれが7月の31日までサマージャンボ利用して、ありえないような非常識な金運を大きな金運の中に入れることができます。宝くじ購入に適したおすすめの吉日ご紹介してあるので、ラボのスラックご確認ください。ところで今回の配信にてヒント見つけてもらえたら、挨拶代わりにまたアンケート代わりにいいねボタンお願いいたします。よりリアクションの多いテーマご紹介できるように配信内容いろいろと試行錯誤しているところです。ご協力どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。ひでみんさんおはようございます。ジャズさんおはようございます。ゆかさんおはようございます。今日のみんなの空模様は、あらまあ綺麗な晴れマークがずらずらっと並んでいて、関西方面はもう梅雨は明けたんですよね。関東まだ梅雨明けしてない、梅雨明けの知らせ聞いてないんですけど、うん、このままこんな感じのお天気に突入していくんでしょうか。ただどんなに晴れ渡ろうが、夏休みに突入しようが、休息の7月、この後長寿の8月9月に突入する前の最後の花休めの時なので、穏やかに緩やかに自分を癒してまいり、ユンさん、花子さん、キコさん、知恵さん、水木さん、モコさん、エレクトロニックさん、エヌシャンティさん、クーさん、スイさん、チューンさん、ユウさん、マスイさん、ケンさん、エルグジュンさん、小川ともみさん、トライアングルさん、タカさん、トレモロさん、ナミさん、長澤さん、ロミさん、キミコさん、ナルさん、つぶあんさん、グルーブさん、ヨーコさん、プッシュケさん、デュオさん、サチマルさん、ミーチーズさん、おはようございます。いつもありがとうございます。エレクトロニックさん、日曜日は先生はじめお二人ともお会いできて楽しい時間を過ごすことができました、ありがとうございました、とのことで、手帳夏祭りご参加いただきありがとうございました。あの日僕絶好調だったんですよね。なんて言うんでしょう、自分の能力が高まったっていう意味での絶好調というよりは、朝から夜までとてもいい楽しい時間を過ごせて、無駄がなかったっていうか、もうそれもこれもやっぱりね、ここまで来てもらってご来場いただいていろんな人に会えるのがすごい楽しかったんですよね。ありがとうございます。おかげさまです。また何かイベントやるときには ぜひぜひ遊びに来てください。ひでみんさん、半ドンの土曜日とはかなり懐かしい言葉でした。有機こよみは持っているだけでも気分が上がります。使いやすくて素敵です、とのことで。まだね、実は僕が子供の頃、昭和の頃、僕は確かね、小学校の卒業、そして、中学校の入学が昭和平成の変わり目だったんで、全然反動あったんですよね。途中から土曜日はもうお休みだったんですけど。だから、土曜だねって、両親が、土曜始まったね、土曜だねって言ってるのが何の意味か、もう土曜日の土曜としか思えなかったから、それでもやっぱり土曜は知ってたんですよね。そういう小学生でした。六白金星の時刻土星、本命星六白金星、月明星時刻土星っていう自分の星を理解し、もしも将来嫁を連れてくるならば時刻土星の嫁を連れてこいっていうふうに言われたりとか、そういう日々を過ごしていたんですが、ずっと高校卒業しても大学に入ってからも一切暦は開くことなく、25歳でようやく暦と出会うっていう感じですね。割と暦歴は短いです。キコさん、手帳ってちょっと変えるだけで元の方が良かったって言われるプロダクトなので、あれだけの改良を毎年されているのは本当にすごいなって思います。主にメンタル面でっていうことで。いや、もう本当におっしゃる通りで、2027年は、イヤリーカレンダーに改良を施しまして、イヤリーカレンダーを上手に使いこなしてくださっていた方にとっては割とショッキングな改良を重ねまして、それでももうしゃあないんですよ。あの時の僕が、変わり続けることでしか正解って探せないよって言うもんだから、あーって思いながらも、また一からデザイン費をかけて作り変えております。とはいえ、どっかで正解は見つけたいと思ってるんで、あ、これでも見つかったってなったところからはそれが正解ですから、なるべく定番を作っていきたい、いつかのためのクラシックを作りたいとは思っていますので、もう少しだけ試行錯誤にお付き合いください。キコさん、エレクトロニックさん、お会いできて楽しかったです、ありがとうございます、とのことで。いや、本当ですよね。来てもらえるっていいですよね。ひでみんさん、先生のお嫁さん、時刻土星の方ですか？そこ興味深いです。おかげさまで時刻土星の方とは恋愛の出会いはなく、僕は過去の恋愛遍歴は時刻土星ゼロ、白く木星の方とのご縁ばっかりが多かったですね。エレクトロニックさん、ますます来年度版の手帳が楽しみですとのことで、もうすでに印刷所の方には渡ったそうです。で、16日から印刷が始まるって言ってたかな、しあさってだ、そこから刷り出しが始まって色確認が始まってっていう風に聞いております。